それでは本日主が与えてくださった聖書の箇所をお読みします。本日の聖書の箇所は旧約聖書の申命記になります。申命記15章7節から11節になります。本日の聖書の箇所は旧約聖書申命記15章の7節から11節になります。初めての方もおられるので、ぜひ隣同士で教え合っていただければと思います。旧約聖書の第3版ですと331ページ、第2版の聖書の方は303ページになります。それではお読みします。申命記の15章の7節から。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたと言って貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき、心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に、必ずあなたの手を開かなければならない。本日は日本国際飢餓対策機構で働いておられます田村次郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。去年は来ることできませんでしたが、それまでですね、毎年のように、年に一度ですね、この教会で、ご奉仕、無牧、私たちが来る前の時代からですね、来て、くれています。浜田先生たちですね、チョンブリのも田村先生たちと昔カンボジアで、ね、一緒に、ご奉仕されていた、そういうつながりのある先生でもあります。今回このようにして、先生を迎えできたことを心から、感謝しています。今日はその御言葉のメッセージも含めて、この国際飢餓対策機構の働き、今の状況についてもですね、スライドを使いながら紹介をしていただきたいと思っています。それではよろしくお願いします。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
今ご紹介をいただいた日本国際飢餓対策の田村と言います。ちょうどおととしの春に息子を連れて来させていただきました。今大学2年になっていますが、その息子が高校を出たもんですから、その卒業旅行で、名称は一応男旅ということで来させていただいたんですが、というのは私は日本国際飢餓対策機構の国内の巡回を担当しているもんですから、大体年に本当にわずかしか自宅に帰らないと。で、子どもたちも言えばほったらかしというようなことがあって、なかなか父親と息子との会話というのが、親父の方からすると決して十分ではないと。そんな中で大学もちょうど関東に出ていくもんですから、進行面においてもしばらくほんの5日間6日間だったんですが、一緒に旅をしてデボーションを持って、というようなことを願いながらさせていただきました。 私の子供が4人おります。で今もう上2人上3人はもう大学生になったんですが、今一番下の息子が高校2年生です。ですからまた再来年多分男旅でこのバンコクに、まあ、息子はアフリカに行きたいって言ってるんですが、いくらかかると思ってんねんというその会話で一切終わってしまいますが、またタイに来させていただくか分かりません。またその時に良いお交わりをいただければと思います。すみません、先ほど先生がご紹介くださったように前にいろいろ映像をさせていただきたいと思うので、ちょっと今ごそごそとさせてください。映りますでしょうか。あ、もう一回もう一度直しましょう。では改めてありがとうございます。今日は先ほど朗読していただきました旧約聖書の申命記の第15章7節から11節のところから、タイトルは開かれた心開かれた手です。私たちの心が開かれているのか、私たちの手が開かれているのか、そのことを共に御言葉から学ばせていただきたいと思います。そして同時に今日は世界の現状を皆さんに知っていただきたいと、ぜひそのために祈っていただきたいと思います。で特に飢餓貧困というところから世界の今現状を少しお話をさせていただきたいと思います。で今日読んでいただいたこの申命記のところでも、この国に貧しい者が耐えることはないであろうからというような言葉が出てきます。この申命記というのはもう数千年も前に書かれた言葉なんですが、決してこれはもう過去の過ぎ去ったことではなくて、今生きる私たちにも非常に大切なメッセージ、いや神様からのチャレンジとして私たちに語りかけられている、そのように私自身は捉えております。というのはこの申命記は先民イスラエル、神の民イスラエルに与えられた神の約束、乳と蜜と流れるカナンの地にあなた方を導き入れるという、本来ならば、まあ、1ヶ月ぐらいでたどり着くようなこの出エジプトの道のりが、彼らの背きによって約40年かかりました。もう世代も変わった、その中でいよいよ今目の前にあるこのヨルダン川を渡り切ったところにこの約束の地がある。その手前で神の民モーセが神様からのお言葉を預かり、このイスラエルのために語る、それがこの申命記です。そしてその内容は、この約束の地で神の民イスラエルよ、あなた方がいかに生きるのか、ただの人間の集団ではなくて先民イスラエル、神の民としてこの地でいかに生きていくのか、そのことが本当に細かく語られて、特にこの15節では特に私たちの仲間のうちに、またこれから出会うであろう多くの方々の中に、貧しさの中にうごめいている方々がいらっしゃる、自らの人生、自らの足で立ち上がって生きることに困難を覚える方々がいる、そんな方々が切り捨てられていく社会でも、見捨てられていく社会でもなく、どうしたら私たちと共に生きていくことができるのか、そのことを神の御心として、その御心を反映していく神の先民イスラエルに神様が語りかけている。その間にモーセがその言葉を取り継いでいるわけです。皆様ご存知のように、モーセがこの民を導いてきましたけれども、モーセ自身は約束の地に入ることはできなかった、まあ、そんないろんな思いを持ちながら、モーセは神からお預かりをしたその言葉を民イスラエルに語っている。それはいかに生きるのか。今日は国政選挙の投票日です。私も今日はこちらだったもんですから、もう先に期日前投票してきました。今この時代っていうのは決して20年前30年前ともまた違う時代になってきました。私たちの景気のこともそうですし、また外交のこととか安全保障ということも私たち自身国民が非常に真剣に考えていかなければならない。つまり私たち自身がいかに生きるのか、この国際社会の中でということ、そしてその私がクリスチャンであるということ、そして神の国を目に見える形で実現していくために私たちはいかに生きるのかということを、過去の中ではもしかしたら今一番戦後のこの70年の中では真剣に問うていかなければならない、そんな時代になってきたと思います。 神の先民イスラエルが約束の地にどういかに生きるかをモーセを通して神様がお語りになったその言葉はまるまる私たち自身のこの社会、この日本においてもこのタイにおいてもこのそれぞれ使わされた持ち場立場の中で鮮明なメッセージそしてチャレンジとして私たちに語りかけられているそのように思います。使命記の15章の7節から11節を読んでいただいた中で特にこの11節を中心に見ていきたいと思うんですが、この11節には貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうからとこうあります。今の世界いわゆるその飢餓の人口だけを見ても約8億5千万前後と言われています。今世界の人口は約71億ないし72億と言われていますから、もう7人に1人8人に1人が実は1日に1食すら食を得ることができぬ厳しさの中に生きているということです。先月フィリピンに行かせていただいて、風邪をもらって帰ってきたわけですけど、もう食べるものってたくさんありました。私が活動している山のところでも都会のマニラとは違いますけれども、自然のさまざまな本当に神様の恵みっていうものを私たちもいただきました。またこのタイに来ても私たちは元のレストランに行っても何だって私たちは食べることができます。日本においてはまさに世界中の食を得ることができる、そんな豊かさの中に私たちはいます。ですから3食というのが普通ですけれども、もう間食へ何やかんや入れるともう5食6食っていうのが当たり前で、好きな時に好きなだけ好きなものを私たちは食べ飲むことができる、そればかりか私たちは好きなものを好きなだけ捨て去ることさえできる。こんなもの嫌い、こんなもの食べたくない、いやもう賞味期限がどうだこうの、腐ってしまったどうのこうの、そんなことで私たちは簡単に捨てることができるけれども、私たちの捨てるゴミさえも食べることができない方々が実にこれだけいる。食べること、食というのはまさに人が生きていく最低限の必要です。ですから食を得ることができないということは、それ以外の人が生きる全てのものを同時に失っているということです。食べるものないんだけれどレクサス乗ってますとか、食べるものないんですけども豊かな御殿に住んでますってことはありえない。食べるものがないということはそれ以外の全てをもう同時に失っているということです。子どもたちであるならば学校に行くということさえも困難を極めています。そして5歳まで生きることができない、そんな子どもたちも実に世界の中にはたくさんいる。食べる、我々にとっては当たり前のことが実は多くの国々では特別なことになっている。そんな中での一つの数字がこの約8億5千万ということです。7人1人8人1人今日のこの対聖書福音教会の今日礼拝に集った方々のこの人数に割り当てても何人か1人2人ぐらいは当てはまることになります。もうこの3日も4日も何も食べてない、いやもうこの1週間も何も食べてない、この礼拝の後何か出ますか先生、お菓子か食事が出るでしょうか、もうそれを当てにしてきましたということが、まあ、2、3人いることになりますけども、当然そんな方もいらっしゃらない。私たちにとっては当たり前のことですけども、日本からいやこのタイからでも数時間飛行機で行ったところでは今日もまたこうして食べることがないって苦しんでいる方々がいらっしゃる。その原因を通して実に飢餓で亡くなる人々が4秒に1人です。もう礼拝が始まってもう数十分経っています。この数十分の間に行った世界で戦争でもない病気でもない交通事故でもそんなアクシデントでもなくて、ただ食べるものがない、それが原因で4秒に1人、そして1分間に17人の割合と言われています。このうちの17人うちの12人が実に5歳にも満たない小さな子どもたちです。さっきも教会役をやってました。子どもたちがいる当たり前ですよね。そして私にも4人が子どもがいるように、どの世界でも私たちで生きている世界では子どもたち、子どもは当たり前に大人になっていくけれども、この開発途上国と言われる国々、またこの貧しさと言われる国々では大人、子どもが誰もが大人になるわけではない、むしろ大人になる前に命を落としていく、そんな子どもたちもたくさんこの世界にはいる。そしてこの11節の後半を見ると、悩んでいる者と貧しい者という表現がありました。 これ新海薬の薬の非常に特徴なんですが、他の古語薬なんかで読んでもその一つ貧しいものでくくられてしまってますが、この新海薬をもう少し丁寧に貧しいもの、いわゆる食べ物がない物質的な貧しさを覚えている方々だけではなくて、悩んでいるものも私たちの身の回り、私たちがこの世界にもいる、食べるものはあるんです、お金もあるんです、乗る車や帰る家もある、家族もいるけれど、ここの中にまさにぽっかりとどこかに空洞が開いてしまったように悩みがあって命を落とす、そんな方々がいらっしゃる。日本は自ら命を絶つ方がもうこの2年ほど3万人を切ったって言って喜んでます。それでも3万人を切っただけの話なんです。でもっと具体的に言うならば、この3万人という数も明確に、まあ、自殺という言葉を使いますが、明確に自殺ということが分かっている、例えば遺書があるとか、それで3万人ですから、そういうものをの残さないで自ら命を絶った方は実に10万人を超えると言ってます。それほどの方々が自らの命を絶つ、心の貧しさ、物質的には豊かなんですけども生きるに希望を失って悩みがあって、誰かに相談することができるならば肩の荷を少しでも下ろすことはできるけれども、たくさんの人の中にあっても誰にも相談することができない、誰にも語ることができない、そんな痛みや苦しみを持って歩んでおられる方々がこのタイにも日本にも、また私たちの身の回りにもたくさんいらっしゃる。神様がモーセを通してイスラエルのために語ったあの時代だけではなく、あの時代からラミッと続くこの私たちの21世紀のこの社会も、この悩んでいるもの、そして貧しいものというものが私たちの身近にいらっしゃる、その方々に私たちは心が開かれているか、その方々に私たちは手が開かれているかと神様は語っていてくださる。そしてもう一つ私たちが忘れてはならないのは、この飢餓貧困と戦っておられる方々、いや心の貧しさの中で苦しみの中におられる方々は、どんな人種であろうと、どんな民族であろうと、どんな宗教であろうと、どんな肌の色、その国の文化習慣の違いがあったとしても、その一人一人はこの天地を作られた創造主なる神の形に似せて作られた神の作品であるということです。ですから誰が生きて OK、 死んでも気にしないなんていう存在はない。どの状況にあり、どの環境の中にあり、どんな文化習慣宗教の中にあったとしても、誰一人滅んでよしというような民はいない。ましてや飢餓貧困、こんな悩みの中で命を絶つ、また命を絶たざるを得ぬということをよしとは神様は願ってらっしゃらない。神の御心はそのような神の作品が誰一人滅びることなく永遠の命を持つ、それはまさに神の御心に人生を生きていくということにつながっていく。自分って何だろう、なんでこの世に生まれてきたんだろう、そんなことの答えも御心も見出せずままに飢餓で死んでいく人々、また人権が蹂躙されて殺されていってしまうような方々、そんな方々がどうしたら私たちと共に生きていくことができるのか、そのことを神様は私たちに願ってらっしゃる。そんな社会がどうしたら政治家によってでも誰か権力ある人でもなく、私たち一人一人、いやこの教会クリスチャンを通してどのようにして築き上げられていくのであろうか、神様はそのことを私たちに願ってらっしゃる。こんな私たちの21世紀、こんな時代を覚えてくると、私自身はこの御言葉がずっと心の中に出てきます。それがこの使徒の16章の9節、これはマケドニアの叫びと言われる箇所です。あるよパウロは幻を見た、一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。叫び声は私たちの耳に届きます。またこの町のさまざまなうるさい喧騒というのも私の耳に届きます。けど人々の心の叫び、聖書的な言葉を言うならうめきという言葉が何度も聖書には出てきますが、そのうめきはなかなか私たちの耳に届いてきません。皆さんの中にうめいたことのある方っていらっしゃるでしょうか。うめきっていうのはうーってこんなんですよね。もう痛みとか苦しみが、痛いよ助けてよ Help me っていうことが言えない、もうぐーっと動く。私も一回溝落ちを殴られたことがあるんですけど、ああいう 痛みをもうーっとむそんなんですよね。でそういう声はこの車を行き来するこのクラクションで消されてしまいます。また人々のクリスマス、私たちにとって喜びですけども、その喜びの叫びの喜びの音楽の喜び の, この賛美歌に消されてしまうことがある。私たちのこの耳はこの人々のこのうめきに聞きうる耳であるのか、神様はもう一度そんなふうに思います。この叫びは大きな声ではなく神のうめきとして私たちに届く、そのうめきに私たちは耳を傾けているだろうか、そのことを覚えていかなきゃならないと思います。さてこの御言葉を踏まえながら少し世界のことを動画も皆さんに見ていただきたいと思うんですが、特にアフリカの飢餓の問題っていうのは深刻になってます。世界の飢餓人口っていうのは実は年々減っていってるんですけれども、それに反比例するがようにアフリカの飢餓人口っていうのはどんどん増えています。特に今アフリカだけの人口の実に3人に1人が慢性的な栄養失調、そこからなお踏み込んでいくと飢餓に陥っていく、そんな方々がいらっしゃる、そんなアフリカの一つの状況です。先ほどのその映像はいわゆるソマリアの難民の方々がケニアに入ってこられて、そのダダーブの難民キャンプは約44万人の方々が今もその緊急の援助のもとにいます。それぞれの生活を追われてきました。貧しさの中に歩んできたけれども、そのもういわゆる無政府状態がずっと続いているそのソマリアでの争いに巻き込まれて、人がまるで虫けらのような扱いを受けている。またこのアフリカは同時に今多くの問題になっているこの前に映っているエボラの出血熱もこれ非常に大きな脅威になっています。今は空気感染はしないと言われていますが、こういう病気の怖いのは突然変異がどうなっていくかということ、でこれがいわゆる接触から空気感染になってきたときにこれがどうなっていくのか、 WHO もまだ収束宣言を出せないそんな状況の中にいます。またアフリカでは、一つこういう状況があります。映像はちょっとアフリカのではないんですけども、もう一つ抱えているのがこういう問題です。 それが紛争です。今の女の子ハッピーバースデー、何歳の誕生日でしょうか、家族に友人に囲まれて本当に美味しそうなケーキ消しましたけども、その1年の間にその地に紛争があって、その家族がまさに離散をし、その子は収容所で助けられて、また1年後の誕生日、その時にはもうケーキとも言えない、お菓子とも言えない、そんなところに一本のろうそく、それさえも吹き消すことができない、この1年の間にまさに幸せだったその生活が全部壊されていってしまう、貧しさの中にあっても何とか自給 自足をしていた方々が反戦をゲリラ、そんなもの、または民族紛争、そんなことによって自分でその力に抵抗することができる多くの弱い立場の方々がまさに全てをそこに投げ出して逃げていかなきゃならない。国の中で避難する方々は国内避難民と言われて、また国境を越える方々は難民と言われますが、いずれにしてもそういう弱い立場にいる方々がこんな痛みを経験している。なんとか生活できてたものがたった1年で、たった数ヶ月でそれが破壊されていく。このボコハラムも実はアフリカの中でもすごく今問題になっています。特にイスラムの非常に過激な過激な人々です。そのような方々が何十人もの女の子たちを誘拐をして、クリスチャンたちも全部回収をさせて、そしてイスラムに帰依をさし、そして売られていく、そんなことがある。解放された者たち、逃げた者たちも何人かいますけれども、また多くのこういう誘拐事件なんかが起こってくる。彼らにとっては女性というものはもう人間ではないわけです。まさに犬猫以下のような扱いです。ですからこんなもののような扱いをしてしまう。彼らにとってもこの女の子たちにとっても将来の夢があったでしょうし、家族との生活があったけれども、このような紛争に巻き込まれたがためにこの子たちの人が全部壊れてしまう。そんなことがこのアフリカの中、いやアフリカだけではなくて世界の多くのところで行われている。私たちのこの国に貧しい者が絶えることはない。飢えている人、生活を困窮を覚える方々、いや生活をしていたけども一瞬にしてそれを奪われて、自らの人生、その将来の夢希望さえも闇に葬りさられていく、そんな方々がどれほど増やされているのか。7節をお読みします。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉ざしてはならない、また手を閉ざしてはならない。町囲み、私たちの生活をするその土台、その基盤、そしてそこから生まれてくる私たちのこの社会の中で、貧しさの中におられる方々、痛みの中におられる方々、同じ創造主の神の形に似せて作られた神の作品が苦しんでいる、それに対して私たちは心を閉ざしてはならない、手を決して閉ざしてはならない、そうおっしゃるのが神様のメッセージです。また今日は読みませんでしたが、一節には7年の終わりごとに負債の免除をしなければならないという表現があります。これは誰かに借金をしてお金を貸した、でも7年ごとにその免除の年が決められている、100% 返していなくても残りにまだ負債があってもそれはもういいよ OK という制度がある。でこれは弱い立場の人たちがその自らの弱さで潰れていかないようにどうしたら生かされているかという神の配慮でした。ただこれが続かないのは悪用する人たちがいるからですね。けれども具体的な愛の分かち合いがそこになされていかなければならない。そんな人の悪巧み、そんな貸す側も借りた側も悪巧みの中にいるんじゃなくて、貸した側も自分がその人を助けることができるならばどうぞ惜しむことなく、そして借りた側は借りた側として誠実に返済していくという、そういう態度を持って共に生きていくことができる、こういう社会が生まれてくる。今の私たちにとっては愛の分かち合い、それも具体的な分かち合いということになってくるんではないかなと思います。2つのこと、1つ開かれた心って何だろう考えました。開かれた心ですから、開かれた心、私は他者への関心だろうなと思います。反対の閉じた心っていうのは何かイメージしても分かりますけれど、自分のことしか考えないということです。自分のことしか考えない、これはもう喜びだけじゃなくて痛みもそうですけど、私はこんな苦しんでるのは誰も助けることなんてできない、私にはこんな弱さがあってこんな必要があるのに人のことなんて、 そんなふうに思ってしまう。けれども逆に開かれた心っていうのは自分にも問題はあります、自分にも必要はあります。けれどそれをちょっと横に置いといて、なんであの人涙を流してんだろう、なんであの人そんな苦しみの中にいらっしゃるんだろう、そういう方々に目を留めていく、そういうことではないかなと思います。私たちも自らの必要が整えられなければ何もできないと思いがちです。で神様はそんなことを私たちに願っているのではなくて、弱さあるよね、足らなさもあるよね、でもそれと同時にあなたにできることがある、私はあなたに与えた恵みがある、それを用いてほしい。私たちの弱さが完全にクリアされてから誰かのためといったら、この地上の生涯では何もできないでしょう。けれど自分の弱さを抱えながらも、でもなおあなたは痛みを抱える方の隣人になっていくことができる、これ別の表現で言えば他者に使える心ではないかなと思います。私たちはイエス様の言葉を借りるまでもなく、誰かに使えてもらうためにいるわけじゃない。私たちが先に救われたのは、先に罪許され永遠の命の希望に生きることができる、そして主が共にいてくださるイマヌエルのこの神を実感しうるのは、人に仕えるために今私たちが生かされているからなんだ。先に救われた理由、それは人に仕えるためである、誰かのためにという、その言葉に私たちはどう応答していくことができるんだろうか。もう一つ、開かれた手、私はそれを聞いた時にすぐこういうあのブラジルのイエス像を思い出しました。開かれた心、いいですね、開かれた心。私はあのブラジルには行ったことないんですが、同じ南米のボリビアというところのコチャバンバという第三の都市があるんですが、そこにも山の上にこのイエス像があります。ブラジルより6センチ背が高いそうです。それとボリビアはサッカーでいつも負けるんで、ああブラジルに勝ったっていうそうなんですが、夜になるとやっぱライトアップされて、街の下から見てもああいいな、このイエス像がちゃんとこう手を開いてる、そのイエスを見た時に思い出す言葉は、すべて疲れたるもの、重荷を置いたるものは私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。手を開く、開かれた手っていうのはまさにウェルカムですよね。あの人嫌いよ、この人私の合わんよ、あるでしょう。けれどもその中にあっても自分に何をできるだろうか、どこまで私はできるだろうか、そのことを考えていかなきゃならない。もう一つ、手が開かれるっていうのはこうですから、自分の持てるものを分かち合うということ。私たちは実に神様からたくさんのものをいただいている、たくさんの分かち合うものをもうすでに私たちクリスチャンは持っている。神様はそれを独り占めにする生き方もできなくもないと。けれどもそれいいことかな、それ人々が生かされることだろうか、そうではなくて自分を生かしていただいたその神の恵みをまた分かち合っていくときに、私を祝福してくださったこの神の祝福をまた私から誰かに届けていくときに、人々は生かされていくんだ。独り占めではなく、まさにどうぞと分かち合っていく、そんな開かれた手、あなたの手はどうだろうか、神様はそう問うてくださっているように思います。でもそうなると、いや私今そんな分かち合うものがあんまりないんです、そら先生はいろいろ持っていらっしゃるけどね、私ないんですわ、いやあの教会の役員さんも何十年も教会に来ているその大先輩のクリスチャンならねって言いたい。けれども神様は全てのクリスチャンに語るのは、あなたの心を開きなさい、誰かのでもない、特別な人リーダーの手でもない、あなたの心を開き、あなたの手を開きなさいと言った。その神の言葉の根拠はこれです。今日読みませんでしたが、14節15節にこういう言葉があるんです。まず14節、あなたの神主があなたに祝福して与えられたものを彼に与えなければならない。彼に与える、必要を覚える方々に分かち合うものというのは何か、それは主が私に祝福してすでに与えてくださっているもの、それを分かち合えばいいんだ。決して特別なことじゃないんです。 決して大きなものではないんです。決して誰かのようにする必要もないんです。神様が私に与えていてくださったもの、まさにマタイの十章の八節、ただで受けたのだからただで与えなさい。神様が私たちを愛するがゆえに与えていてくださった祝福や恵み、それを分かち合えばいいんです。15節、あなたはエジプトの地で奴隷であったあなたをあなたの神主が贖い出されたことを覚えていなさい。それゆえ私は今日この戒めをあなたに命じる。私たちはイスラエルの民は約束の地に入ることができるようこの手前まで来た。私たちが生きてきた、私たちが歩んできた。決して彼らはそういうことはできない。神が私を、我らをここに導いてくださった。私が善人なんで、私が努力したんでこう多くの恵みをいただいたんだと私たちは言えない。パウロの言葉、今あるはただ神の恵みなりき。こうして私が生かされているのも、こうして私が罪許されているのも、こうして死をと何の不便もなく神様の前に神の皆を呼び求めることも、ハレルヤと何よりも主の皆を褒めたたえることも、喜びを持って捧げうることも、そして何よりも天の御国、神様の約束されたそこに私たちを導き入れられるのも、ただただ神の恵みなのだ。今あるはただ神の恵み、それを覚えておきなさい。イスラエルの民がエジプトから贖い出されたのはまさに神様によってでしょ。それと同じように今こうして私たちがクリスチャンとしてあれができこれもさせていただく、こんな覚えながらも乗り越えさせていただく、その一つ一つは神様が私たちに与えてくださったもの。だからそれを忘れてはならない。詩篇の103編の2節にこうあります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。分かち合うものは主が良くしてくださった恵みだ、祝福だ、それを分かち合えばいい。でもなんだっけなって、神様は私に恵んでくださったものってなんだっけ、祝福って何でしたっけ、それでは分かちようがない。だから何一つ忘れるな、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるな。神様がこうおっしゃるのは忘れやすい私たちを知っていてです。ですから忘れてしまうことは OK なんです。ただ大切なのはどう思い出すか、神様が良くしてくださったことをどう思い出す工夫をするかということです。私は今日は旅行なのでこんな小さな聖書ですけれど、家にあの大きな聖書、これを神学校に行くときに教会の方がプレゼントしてくださった。それは余白がいっぱいあるので、私はあのノートに書くというよりももう聖書に引っ張ってね、何やとメッセージの予約を書いたりします。でそうするとその時にもちろん教えられたことはそこに書いてあるけど、数年経ってまた同じ箇所のメッセージを受けた時に同じ聖書の箇所から あの時にこんな風に教えられた、でも今日はまた違う側面から同じ聖書の箇所だけれどもこんなに神様の恵みを私は知ることができた。自分がそれを記録し、またそれを読むことを通してあの過ぎ去ったであろう数年前の神の私が受けた恵みを思い出すことができる。ここにいらっしゃる方々も、もう当然全てのものをことを覚えてるってことはないと思います。私も22歳の時にクリスチャンになって今54になりました。このクリスチャンになってからの神様の恵みっていうのももう日々新たなものだったはずです。ボンブレだけにね与えられる神の恵みではないですから、もう全部覚えとけたってもう覚えようがない。でもそういう思い出す工夫、それを一度どこかでと立ち止まってちょっと自分の信仰生活、神様と歩んできた道を振り返りながら静かに、あの時こうだったよな、あの時神様はこういうふうにしてくださった、あの時のこの私の悲痛な祈りに神様はこういうふうに答えてくださったなら、今直面するこの問題、この祈りに神様が答えてくださらないはずはない。私たちは過去の神の恵みによって未来を切り開いていくことができる。神様の恵みを経験した者が今直面している困難、その向こうにある神様の大きな大きな御心を私たちは見出していくことができる。だからこそ私には分かち合うものなんて何もないんです。とんでもない、たくさんの分かち合うものもすでに私たちは与えられているはずです。誰かがと思いがちです。 でも神様はあなたが痛み苦しむ方々の隣人として歩んでほしい、そう願ってらっしゃる。あの約束の地を手前にした先民イスラエルに語られたこのメッセージは、今この時代に生きる私たちにも語っている。あなたの心は開かれているか、あなたの手は開かれているか。すいません、最後にちょっと4分ほどの動画なんですが、それを見ていただきたい。それは実に飢餓とか貧困の中にいて、子どもたちが学校に行くことができなかった、そんな子どもたちが日本の里親さん、支援をしてくださる方の継続的な支援をいただいて学校に行くことができるようになった。学校に行く前の夢、それは大人になりたいっていうのが子どもたちの夢でした。けども学校に行って勉強ができる、そして生活が変わっていく、その中で大人になりたい、この夢が当たり前になって、そのもう一つの上にある夢、それを持つことができて、最後動画の最後にこんなホワイトボードを自分の夢を書いた持った子どもたちの笑顔が映ります。ぜひそれを見ていただきたい。私たちの祈りが、私たちの具体的な手を差し伸べて隣人として歩んでいくことが、人を変えていく、人がまさに我々と同じように、ああ来ててよかった、神の恵みに今生かされている、そんな風に変えられていくように思います。 ところで祈ります。目深い神様、主の皆をあがめ十字架を感謝します。あなたの心は開かれているか、あなたの手は開かれているか。神様、アドベント第3週のこの時にもうひとたび主の誕生、それを覚えつつ、神の形に似せて作られた神の作品が世界の多くのところで痛み苦しんでいる、霊的にのみならず肉体的を含めた全人的に傷ついている、そのことをもうひとたび見ることができました。先に救われた私たち、クリスマスのこの恵みを覚えるときに、うくる恵み、うくるクリスマスだけではなく、与える恵み、与えるクリスマスとしてどうぞ迎えていくことができるように、このクリスマス、メリークリスマス、ハッピークリスマス、クリスマスおめでとうと言える一人一人が世界でこの時も多く起こされていきますように、神様、生きててよかったということのできぬ多くの方々がいらっしゃる。神様、どうぞそのような方々に私たち一人一人隣人として共に歩んでいくことができるように助け導いていてください。この大聖書福音教会、神様の先生ご夫妻やご家族、また教会にお勤めなさるお一人お一人をあなたが顧みて、このタイにあり、バンコクにあり、神様、地の塩、世の光としてあなたがお持ちくださいますように、心から感謝をし、イエス様の皆によってお祈りをいたします。アーメン。